Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、みなさん、ロサンゼルスのまさみライトです。アメリカはまだ8月じゃないんだけども、まあ、このラジオを聞いてくださってる皆さんの中には、まあなんていうのかな、アップデートで聞いてる皆さんの中にはね、後で聞いてる人の話じゃなくてね、アップデートで聞いてる皆さんの中には、It's already August っていうね、8月をすでに迎えた方々もいると思うので、Happy August everyone!新しい月になるともちろんなんかリフレッシュって感じがするわけじゃない。だから、まあ、いろんなことがあったとしても全然ハッピーでそのままね、なんかのどかに暮らしていたとしても、わー It's a new movement みたいなね、新しい月になってまたよりハッピーでいられるよねみたいな、まあ、そんないろんな気持ちとか希望を持ってね、皆さん迎えると一番いいかなと思います。まあ、迎えてることでしょうって言うと、まあ、そうでない人もいるかもしれないから、 Either way everybody need to bring up your emotion and your happiness。 もう皆さんね、自分のもう感情とね、ハッピネスをぐんと上げながら8月ってね、いい月にしようと思ってください。7月とか8月って、まあ、私なんかずっと昔に、まあ、小学校の夏休みってあったけれども、まあ、皆さんももちろんね、聞いてる皆さんも一度は通ってきた小学校の夏休みだと思うのね。8月とかね、その夏休みの期間中って人生最高だなって思ったことない？もうね、ちょっとなんか忘れたかもっていう人はちょっと思い出してみてもらいたいんだけど、いやもう人生の中で毎日遊べる日があるってなんて最高なんだろうってもう毎日思ったのよね。みんなで遊んで夕焼けのね、なんか飛行機雲が出てきた頃とか、空がねどんどん真っ赤になっていく中で、もうなんかこんな最高の日永遠に続いたらいいのになんてすごい思ったわけね。で、大人になって子供たちとね一緒に生活をしていて、もうなんて人生最高なんだろうって、ずっと永遠に子供たちがこの年齢でいてくれたらいいのになんて思ったわけね。っていうことはね、いろんな時にやっぱり8月っていうのはね、常にねなんか最高だなって、まあ、そうするとね他の月も同じように思ったりするんだけど、私はねうちの父がずっと建設業ね、まあ建設業って言うとかっこいいけど、まあ本人なんかすると大工さんみたいなね、まあ、小さなそういう会社を営んでいたので、自分で私の夏休みの時には仕事をね自分で、まあ、マネージメントっていうのかな、アレンジしていたので、夏休みの時には仕事をしてなかったのでずっと一緒に遊べるわけよね。でそうして結婚して、うちの主人も、まあ、月にっていうか年に1ヶ月丸々休みが取れるお仕事だったん でそうすると子供たちがちっちゃい時はもうずっと夏休み取るわけよね。でもそんな風にしてね、ちっちゃい頃から夏のスタイルが変わってなくて、まあ、でも今なんて、まあ、子供たちがね巣立っていった今なんか年から年中毎日が夏休みみたいな生活をしてる私なんだけど、まあ、ここでね皆さんにその夏休みの話をしたくて言ってるわけじゃなくてね、どんな時にも毎日でもいろんな瞬間に私たちはね、もうこの瞬間永遠に止まってほしいっていうね、綺麗な時とかそういう時間っていうのをね巡ってきたり感じたりすることがあるわけよね。結構前向きでなんていうのかな、楽しく過ごしてる人でも、まあ、空をなかなか見上げることが少なかったっていう人たちの声を聞いたりとかすると、え、そうなのって、毎日空って見るもんじゃないのなんて思ったりとかしながら、そうすると時間と心のゆとりってものがすごくいろんなところに、まあ、関わってくるんだなと思ったりすると、まあ、すごく楽しく過ごしていても心にゆとりがあるって感じられることによって、どれだけ空を見ることができるのかってところもまた関係していくので、まあ、そんな中で皆さん8月また心のゆとりと心の成長をね楽しみながら、ぜひ8月を過ごしてもらいたいなと思います。まあ、そんな皆さんにね、じゃあ8月に向けてね、I'm ready for this みたいなね、私はもう完璧にいつも準備万端ですよっていう人もいるかと思うんだけど、よく聞かれるね、この質問についてね、ちょこって、まあ、8月に向けてお話をしてみたいなと思います。ハッピーに感じたり、自分がね、自分の人生を歩んでいるとかね、私なんて毎回皆さんにね、Promise me love your life って言ってるわけで、 皆さんにどんどん自分の人生を好きになってもらうためにどうしたらいいかってところをね、いろんな話をしているけれども、その中でね、いろんなことやってますとか、ブログ読んでますとか、ラジオ聞いてますとか、いろんなこと試してましたとか、私以外の人たちのメソッドとかもいろいろやってきたんだけども、でもね、なんか全然変わってる気がしないのっていう人たちも中にはいるのね。で、変わった気がしないのってのは自分の人生が変わった気がしないって。まあそれってね、まあ本人は分かんなくても、周りが、いや人生って結構向上してるんじゃないとか、人生以前と比べたら良くなってるよねって、まあ周りはよく知っていたりして、本人が知らない時も一あるわけよね。でもそうじゃない時に、まあいろんな人を見てる中でね、こういう人もいます。まあ変わる気がないんだな。どんなに勉強しようが、どんなに学ぼうが、吸収しようが、変わる気がないと、まあ少しは変わってるかもしれないけど、少しずつの進展とかね、まあそういう変わってないっていうのがあるわけよね。でもドラマチックに変わりたいっていう人たちがね、やるときって、何か、なんていうのかな、rely on others、他のものとか周りにね、すごい期待して、誰かが何かが自分の人生を大きく変えてくれるとか、何かミラクルが起こって、なんかこんな風にとか劇的にみたいなね、そういうのを思ってるとか期待してる人たちも中にはいるかもしれないし、まあそんな中でね、変わらない時ってやっぱり変わりたくないんだよね、心の底でね。で、そういうところを気づいたりするのももちろん大切なんだけど、よくね、多くの人に言うのが、自分らしく生きるっていう言葉がよく聞かれる時代になってきたけども、自分らしく生きることと頑固なことってちょっと違うんだよねって。その頑固な部分ってね、変わりたくないって本当は心の奥底で思ってたり、変わりたいっていつも心の底では変わる気がない、まあ、変わりたくないっていう、変わる気がないっていうのが一番いいかな、フィットするかもしれない。例えばね、好きなものと嫌いな食べ物ってあるわけじゃない？嫌いな食べ物は当たり前に最初から食べる気ないの、正直。まあ、そうだよね、みんな。だってわざわざ嫌いなものをさ、食べる利点なんてないよね。嫌いなものは上手にどう避けるかってことが一番なわけでしょ？でもね、嫌いなものとかいろんなものがね、ある一つで魅力を感じたりとか、嫌いな食べ物とか、食べ物にちょっと集中して話してみよう。嫌いな食べ物がね、意外にこれ美味しそうかもとか、これ自分の健康にすごいいいかもとか、何かね、メリットを感じたりとかするときって、または魅力を感じると食べてみようかなって思って食べるじゃない？そうすると初めて体験した味が、いや、こんなに美味しいものなんだって思うわけよね。その時にやっぱり若干意識が成長していたり、だから食べる気になったり、今まで全然避けていた、なんていうのか、自分の境界線にも入ってこない、リストにも入ってない食べ物がいきなりなんか入ってきて、っていうか目にするように、目に入ってくるみたいな、なってくると、ちょっと食べてみようかなみたいな、まあ、それと同じような感じでね。そうするとやっぱり変わる気がないと、どんなにやったって変わらないっていうところが出てくるわけよね。で、じゃあその時に何が一番必要かって、最終的にね、自分の未来に対しての自信だと思うのね。自分の未来とか、まあその都度ね、自分の未来を自信を持って描こうとか、自分が歩んでるっていうこと、自分の成長も含めていろんなことを受け止めて、まあ、そうなっていくと、全部よくね、その人生に起こること全て Your responsibility って、自分の責任だよね。責任になってくると、責任取るとか取らないとか、そういう一般的な理解になってくるから、みんな怖いとか言いがちなんだけど、そうじゃなくて、責任っていうものを楽しむって、自分の人生なんだもん、全部自分に責任があるってなってくると、自分がね、一番その権利を、ね、自分の人生の権利をうまく歩んでいけるって思ったら、ほんの少し変わろうと思う気持ちっていうのも大切なわけよね。だからいろんなものを入れても、いろんなものを持ってきてもね、目の前にね、いろんな人が ね、その例えばピーマンの話をねさっきの続きで言っちゃうけど、そうするとピーマンってあの赤いものだったら甘くて美味しいって聞いたって言ってピーマンの赤を持ってきましたなんてね、グリーンよりはね赤がいいとかね、でも友達があなたピーマン嫌いだったよね、イエローのピーマンだったらね他の人が食べれなかった人がね食べれたって言うから持ってきたわって言ってね、まあ、そんな風にしていろんなピーマン、私なんか白のピーマンとかパープルのピーマンとか全部いろんな色とりどりで今日はこの色で食べてみたいなとかってファーマーズで買ったりするけど、まあ、所詮全部みんな同じなのよねある意味ね。でもそのねやっぱりその色カラフルなピーマンはあなたにとっていろんなメソッドだっていろんなものだって、まあいろいろとねこんな風に料理してみようかなって言ってもどう一生懸命話を聞いてもいかにパープルのピーマンがどれだけ素晴らしいかって聞いてきたとしても最終的に食べる気がなかったら食べないの。だから最終的に変わる気がなかったら変わんないの。だからまず自分がね一歩踏み出て変わろうと思うこと、それ後にはどんな自分になりたいかとかどんな人生を見たいかっていうところがビジョン的にしっかりと持っていけたら、またはビジョンがしっかりと持っていけなかったとしてもなんとなくこんな人生がいいなとか、なんとなくこんな人生に憧れるな、なんとなくこんな人になってみたいな、こんな風に生きてみたいなっていう、なんとなく自分の未来に対して期待、自分に対して未来に対して自信、自分に対してのなんていうのかな期待っていうのがあると変わってみようって思うんだよね。だから誰よりもまず自分のファンになって自分が変わることに期待してもらいたいなと思います。変わらないのよねっていうことで、まあそれをね自慢げにしてずっと生きたいならそれもいいけど、でもあなたに変わるチャンスがあるならいくらでも変わっていいと思うのね。今までと違う自分に出会った時に絶対なんかすごいなと思うところも出てくるだろうし、自分のことをもっと好きになるきっかけにもなるだろうし、だからこそ少しずつ少しずつ変化っていうのは出てくると思います。例えばあのテーマパークに行くとね、身長このぐらいから、ね、この子まで到達した方はなんかある乗り物を乗れるとかっていうね身長の境界線があるわけじゃない。そうするとちっちゃい時乗れなかったらあれ乗ってみたいと思った時に身長伸びないかなって思うところって、自分の成長に期待して自分の成長の未来にいつか乗れる日が来るってなった時に、あこの身長になったからやっと乗れるんだみたいなねのがあるわけじゃない。まあ、そんなところで私はうちの子たちって3歳違いなんだけど、上のお兄ちゃんが5歳の時にね、まあ、キッズサッカーをやった時に、下の子は もちろんね2歳なわけよね、そうか2歳から、まあ、3歳の間か、まあ、anyway あの2歳ぐらいやったね。そうするとあの下の子はねやっぱりずっとずっともうサッカーがしたくてたまんないわけよね。お兄ちゃんがやってる姿を見ると楽しそうと思って、だからもう5歳になるのをすごい楽しみにして、なぜならみんなでボールを蹴る姿楽しそう、やってみたい、もう自分もそれができるようなそういうねキッズチームに入れる年齢になりたいと思って、もう5歳になった時一番何を喜んだかったらサッカーチームに入れるってことだったんですよね。まあそれ以来ねすごく長いこと飽きずにずっとサッカーを趣味としてやってきたけれども、やっぱりね何か自分が未来へ期待をして、そこに楽しみがあって、それをエンジョイする自分を信じることができたら、どんな時もみんな信頼していくと成長って変わることができるんじゃないかなと思うので、まずは自分の力っていうか自分の未来をまず信じてあげて期待して、そしてエンジョイして、そんな8月を試してみたら、まさみさん今まで教えてくれたこととかがやっと分かりましたっていうような人も出てくるんじゃないかなって期待してます。ラジオでも聞いたし、イベントでもやってきたし、何で今まで気づかなかったんだろうっていう人は毎回毎月5万頭いるので私もねその時に See I told you みたいなね、言ったよね言ったでしょみたいなね、そんな心で思ったりする時もあるんだけど、 Everybody enjoy your everyday your life、 毎日ねみんな自分の人生を歩んで楽しんでもらいたいなと思います。 Thank you everyone。Well, promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。